神の御子イエス・キリストは独特の環境の下で誕生し死を迎えました。物質的には恵まれない貧しい生活の中で成長しました。イエスはご自身についてこう語りました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。しかし人の子には枕するところがない。イエスは誉れ、特別な扱いや正当な評価を受けることも、世の指導者や当時の宗教指導者から重んじられることもありませんでした。イエスが街道の神座に迎えられることはありませんでした。イエスの説教は素朴なものでしたが、大勢の人々が主に従いました。主の働きはいつも一人一人にとって祝福となるものでした。主を神から使わされたお方として受け入れた人々の間で主は多くの奇跡を行いました。イエスは人たちに対して奇跡を行い、ご自身が行われた技よりももっと大きい技を行う権能と力を与えましたが、罪を許す特権を彼らにお与えになることはありませんでした。敵は今後はもう罪を犯さないように、あるいはあなたの罪を許されたと告げるイエスの言葉に腹を立てました。その権能はイエスだけのものでした。イエスは神の御子であり、ご自身の贖罪によって彼らの罪の代価をお支払いになるからでした。死に打ち勝つ力もイエスが神から受け継いだ属性でした。街道主のヤイロは自分の家においでくださるようにとしきりに願った。彼に12歳ばかりになる一人娘があったが、死にかけていたためでした。主はヤイロの願いを聞き入れて、彼の家に向かっているとき、一人のしもべがヤイロのもとへ来て言いました。お嬢さんは亡くなられました。この上、先生を煩わすには及びません。イエスは家に入ると、みんなに出ていくように、直ちに娘の手を取って、立ちなさい、と呼びかけられました。別の折にイエスは、ナインという町に向かって旅をしていたとき、葬儀の行列に出会い、一人息子を亡くして泣いているヤモメに目を留められました。イエスは哀れんで棺に手をかけて言われました。若者よ、起きなさい。奇跡を目にした人々はこう叫びました。大預言者が私たちの間に現れた。神はその民を顧みてくださった。この奇跡は特に注目に値します。なぜなら若者はすでに死亡が確定していることを宣言され、彼らは若者を埋葬としようとしていたからです。二人の若者の生き返りはイエスが死を従わせる権能と力を持っておられることの証拠となりました。このことは信者たちを驚かせ、イエスを嫌者たちに恐怖を与えました。第三の出来事はさらに衝撃を与えました。イエスはマルタ、マリア、ラザロの兄弟をしばしば訪れていました。ラザロの死を知らされたイエスは家族のもとまで4日をかけて訪れました。マルタを慰める言葉の中でイエスははっきりこう明かしておられます。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。救い主が悲しんでいる人たちに埋葬の場所から石を取り除けるよう求めると、マルタはためらいがちにイエスにささやきかけました。死をもう臭くなっております。4日も経っていますから。イエスは彼女に、もし信じるなら神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないかと言うと、大声でラザロよ、出てきなさいと呼ばれました。すると死人は出てきたのです。それはラザロが4日間墓に置かれた後のことだったため、神の恩子に適する者が反論する余地のない証拠を突きつけられました。それは無視したり偽ったり些細なこととして片付けることもできないものでした。しかし彼らは無分別にも悪意を持ってこの日からイエスを殺そうと相談したのです。その後生けるキリストはエルサレムで使徒たちと共に最後の継ぎ越しの祭りを祝い、聖餐の儀式を定め、真心から仕えることによって互いに愛し合うようにとの戒めをお与えになりました。それからイエスは全人類に対する至高の愛を表し、全く自らの意思に基づいて最も困難な神殿への道を勇敢に断固として歩まれたのでした。 ゲッセマネの園では一人きりでこの上なく大きな雲を受け、あらゆる毛穴から血を流されました。イエスはすべて御父の御心のままに私たちの罪をあがない、私たちをどのように救うかを知るために私たちの病と苦痛を引き受けられたのでした。私たちは救い主と天の御父に恩義を受けています。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは恩子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。ゲッセマネでの苦悶が終わるとイエスは進んでご自身を敵の手に渡されました。ご自身の弟子の一人から裏切られたイエスは歪められた不完全な本体において不義で不法な方法により請求な有罪判決を受けました。その夜イエスは神を汚した罪で告発され死刑を宣告されました。イエスが神の御子であると明かしたことによって憎しみと復讐心を募らせていた敵はピラトにイエスの有罪判決を下させるための策略を巡らせました。そして十字架の刑による死をもたらすために国葬を神に対する不敬の罪から反対の罪に変えました。イエスに対するローマ人の糾弾は一層残酷なものでした。イエスの霊の王国に対する寵愛と嘲笑と軽蔑、屈辱的な茨の冠の体感、鞭打ちの刑、公開処刑での長時間に及ぶ苦痛、これらすべてはイエスの弟子であることを公言してはばからないあらゆるものへの敵からの警告であることは明らかでした。世の救い主は苦痛を受けるたびにこの上ない自制を示されました。主は人々に祝福を与えることを常に考えておられました。愛と思いやりの気持ちから自分の母マリアの世話をするようヨハネに頼み、また自分を貼り付けにした人々を許してくださるよう天の御父に願い求められたのでした。地上における技が果たされた時、主はご自分の霊を神に委ね息を引き取られました。キリストの遺体は墓に納められて3日間腐敗することなくそこに置かれました。弟子たちが悲しみ落胆し不安に駆られていた間、救い主は御父の素晴らしい計画のもう一つの側面において新しい共同の技を始められていました。3日間という短い間に死者の間における壮大な救いの技を組織するために休まず働かれました。それは神の家族全員にとって最も希望にあふれた日々となりました。霊界を訪れている間に主は忠実なしもべたちを組織して彼らが栄光あふれる計画をこの世で知る機会のなかった者たちや拒んだ者たちのもとに贖いの喜ばしい訪れを携えていけるようにされました。彼らは束縛から解放され、聖者と死者の神によって贖われる機会を得ることとなりました。救い主は霊界における働きを終えるとご自分の霊と体を永遠に結び合わせるために地上に戻ってこられました。主は死を支配する力を持っておられることをすでにはっきりと示しておられましたが、主の復活以前に主が生き返させた人々についての霊的な出来事は彼らが生に戻され奇跡的に命が延ばされたということでしかなく、彼らはいずれ死を迎えることを示していました。キリストは決して再び死ぬことがなく完全で永遠の体を常しえに得る復活の初歩となられました。復活した主はマリアに姿を現されました。彼女は間もなくそれが主であることに気づき主を拝み始めました。贖い主はご自分の新しく輝くばかりの正体について、私に触ってはいけない、私はまだ父のもとに登っていないのだからと優しく警告して霊界における主の働きが実際に行われまた完了したことを告げる証を付け加えられました。そして私は私の父またあなた方の父であって、私の神またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと述べて復活が実際に行われたことを確認されました。主は御父のもとへ行かれたこと、あと再び戻って使徒たちに現れ、手と脇と彼らにお見せになった弟子たちを主を は主を見て喜んだ。キリストは最初においでになった時とは大きく異なる方法で戻ってこられることを明かします。あらゆる義人と忠実な者たちと共に力と栄光と思っておいでになります。主は王の王、主の主、平和の君、約束されたメシア、救い主、あがぬい主として来て聖者と使者を裁かれます。私たちが主と共に生きるにふさわしくあり、喜んで献身的に仕え、終わりまで主に忠実でいられますよう心から願っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。